放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも。そんなになんとかなんとかしてない〇〇みたいな表現が最近好きです。出版プロデューサー西浦です。
どうも、今からちょっとわけのわからないことを言おうかと思っている振り先曲アルラです。
それは言わないでいいですか？
言わないでいいんですか？
あえてね、とりあえず。
ああ、じゃあ
まとまりそうにもなかったので。
はいはい、じゃあ、もつぐさんお願いします。
はい、どうも、幼稚園の頃クラスに好きな女の子が10人いた
あるある。
それ半分以上じゃないの？
半分以上です ね。むしろ好きじゃない子3人ぐらい
博愛主義じゃないでもないか3人違う
結構そこはシビアに。
すごいシビア。お前
じゃない。君は好きじゃない。
お前とお前は帰ってよし
ですね。お前とお前とお前は誕生日会来なくていいらし
い。それなんですか？俺はアルラさんもさっき言った方がいいですか？最後の方がいいですか？
あのまとまらない可能性あるので最後でお願いします。
わかりました。じゃあ僕のいじってください。はい、言うのも変やけど。
あ、そうそう。な、あれも分かりにくいんですよ。何でしたっけ？丸々みたいな丸々っていうのが僕大好きですみたいな感じでしたっけ？
なんかね、いやもうこれも確かになんか言わんと分からないと思ったんだけど、例えば、チーズをね、
はい、
食べるときに、なんかこれ僕あんま僕チーズ好きじゃないんですよって人がいたとしたらね、そんなにチーズっぽくないよっていうところを言うところ
で、ある
あ、そんなにチーズチーズしてるチーズじゃないよこれっていうでしょ。
はいはいはい、ありますよ。
わかります？わかります？そんなに丸々してる丸々じゃないよみたいな。そんなに逆にほら、すごいこれ肉肉しい肉やわみたいな。肉やのに。肉のことを肉肉しいっていうか、チーズチーズしてるとか。
はいはいはい、ありますね。
ぬがぬがしたぬがやわこれ甘いみたいな。
どうした？
じゃあそれが好きだよっていう。
あ、好きだよって。
そういう
表現が好きなんです。
そういう表現が、
物が好きなんですか？
表現が最近もうショックでしょうがない。そういうこと言ってる人見たら、
あ、なんかそれは滑稽だってことですか？
いや、なんか好き
好き、
そういうこと言う人が好き。だからメガネってやだらやつ見て、メガネって言うけどそんなにメガネしてないよねというのがもうすごい好き、そういう人。もっと言ってほしい。もっといろんなパターンを聞かせてほしいと思って。
ものすごい細かい思考性ですね。
あって思ってんのよ。そういうこと言う人に対して、あ、言ってるこの人って好き。
あ、そうなんや。初めて聞いた。
最近。分かりづらくて申し訳ない。
はい、
で、なんすか。
あと、まあちょっと僕が今から話す内容でまとまらなければ、多分どっかで急に切れてる可能性があるので、
あ、そうですね、
はい。そういう感じの構成で今回聞きたいと思います。
あ、分かりました。じゃあ行ってみましょう。あ、違う。ここから。
もうちょっとだけ、ちょっとだけ時間ください。あのですね、はい、ちょっと今本を読んでまして。
はい。
まあ、僕あの柴良太さんが好きなんで、まあ、そのあの人の本を読んでて、その空海についての本だったんですけど、
はい、あ、それでかさっきの用語がな、仏教と日本とか分かるっていうよく分からないそれだったんです
ね。そうです、そうです、
はいはい、空海
あの人自体はなんか密教ってやつを始めた方らしいんですよ、でなんか天才の始まりとしてあの書いてるんですけれども、
天才の始まり、
はい、天才が始め、まあ、そのままですね
生まれて初めて天才っていうものが出てきたよってこと
っていう表現をしてます。
天才とは彼から
始まった、 みたいなっていうあの感じで書いてるんですけど、でいや僕が思ったのはあの日本 あの特性として、まあ、八百万の精神あるじゃないですか、どこにでも神様あるみたいな、
宿っているってい
う、ね、そうです、そうです、で、それのまあ別の見方としてみたら、まあ、キリスト教であったりとか仏教であったりとか、なんかまあ儒教わかんないですけど、なんとか教みたいなのが入って、それがもう日本でどれが、メインみたいなのないじゃないですか、あのもう何でも受け入れられる国、そんな珍しいっていうふうに結構言われてる方だと思うんですけど、でじゃあなんで日本がそういうふうな感じになったのって思ったら、あのここにちょっと面白いなと思ったのが書いてたのが、あの植物性、あ、効能主義、八百万神がちょっと言いますね、仏教が日本に入って200年になると、まあ、その空海の当時ですね。
ですよね、した、はい、ごっと最近
やごっと最近ね最初の頃はあの壮麗な殻と芸術的な礼拝様式、そして黄金の輝きを持つ異端の神々に対して日本人たちは効能主義であったっていうのは、そういう神さんたちがおることで、例えば
現世利益があるよと、
そう、現世利益があって、あのもうこんな怖いこととか病とか治るっていう、その全部、利益で宗教、はい、来い来いみたいなふうにしてるっていうのが日本人好きだなって思ったって話ですなんかそういうところがなんかその日本 その仏教であったりとかいろんなその宗教的考えのまあ根底というか、一つその今の風俗になるあの豆知識ですね。
自己紹介じゃないよね。相手は日本の紹介者
だから言いたかったって。こういうことやっていうことですね。言いたかったなと思いまして。
だから日本人というか、はい、僕もなんか一神教のことを勉強した時に書いてあったけど、うんうん、その民族として割とうまくいってる時って、不安がない時って、効能とかの強い神様を信奉するんですって。
へ、
うん、うまくいってんだから、うん、じゃより例えば戦に勝てるとか、なんていうの、実りが多いっていうの、五穀豊穣の神様とかをまた釣り出すので結果的に多神教になるんですって。
へ、あ、なるほど、うん、この時はこの神さん、この時はこの神さん、
そうそうそうそう、う
ん、
こっちの方がより力出せるでっていう話の、はいはい、
めっちゃええやんけ、
そうそうそう、
信じる信じる、
そうそうそう、本当そんな感じらしい
ですよ。で、なんかそういう、なんていうんでしょうね、理で動くところが僕は日本人好きやなと思うんですよね、うん、
日本人がそういうの好きって言うんですか、それともそういう日本人が好きなんですか、アルラさんが。
日本人がそういう歴史をたどってきたのが好きです、
アルラさんがね、
僕が、はい、
あ、なるほどね、
はい、
分かりました、
という
まあ、ちょっと勉強になったということで、
はい、
今日も行っていきましょう、よろしくお願いします。
コージニシュー
ラのしゃべりしゃべり裏表、
はい、というわけで、今週も引き続き望月さんの話を伺っていきたいんですが、望月さんがどんな本を作られてきたか、編集者としての望月さんの話をちょっと聞いていこうということで、
はい、
はい、今回選ばせていただいたのが、海の見える駅という本と、はい、日曜ポルノ作家のすすめと、うん、引きこもりニートが幸せになるたった一つの方法、この3つを今回ちょっと持ってきていただいて、お話聞いていこうと思います。
はい。
最初は海の見える駅から。
あ、そうですか。
はい。
思いますけども。
はい。
これいいんですよ。今手元にあるんで、
A4 ぐらいのサイズですね。大きめの。
B5 ですね。
B5 ですか。
バーカ。まあでも大きめ。
大きいですよ。
大きいです、大きいです。はい、でね、僕って企画見るときやっぱりマーケター目線で見ちゃうんですよ、
はいはいはい、
出版プロデューサーなんだけど、プロデューサーの皮をかぶった本当中身マーケターなんで、
うんうんうん、
なんでこの半径にしたやと、書店で売りにくいやんけって最初思ったんですよ、うん、
大きさの話ですか、
うん、
あ、でかい、はいはい、確かにちょっと違うサイズですね、うん、
通常仕掛けやすいサイズじゃないし、うんうん、こういうのって、まあ、死ぬまでに一度は見てみたい百景みたいな、うんうん、ああいう売り方をした方がいいって分かってるわけだから、うんうん、まあ、その並べられるようなサイズとか作りにしたらええやんけっていうふうに普通にマーケットとして思っちゃうんですよね、はいはい、で見ててすげえいい写真いっぱい並んでるんですよ、これむしろこれよりもっとでかくてもいいんじゃねえかぐらいにやっぱり写真みたいって気持ちになってくるからやっぱこうすごいものづくりの視点が僕と全然違うので、
うん、
やっぱこれ僕がプロデュースで絶対で生まれてこない、
あ、なる
ほど、僕ももっともう仕掛けやすい形売れますせみたいな
金が見えてくる、
そうそうそう、もうちょっと言い方あるやろより多くの読者に届くっていうところを見ちゃうんだけど、やっぱこうそのバランスとしてやっぱり望月さんこのよりこの作品が映えるというか、うんうん、楽しめるように作ってらっしゃるなと思ったんですよね。
なんかそれは仕掛けというかっていう意図されたところあるんですか。
そうですね、もともとどういう経緯で作ったのかなとか、
ちょっと企画ですか、
はい、
あ、一応内容はあれですよね、写真がいっぱい貼ってて、
うん、
海
の見える駅、本当にそのまんまですよね、海が見える駅から降りた瞬間見える、
そうですね、
駅を全部でいくつだっけな、
70だったかな、
でなんか解説みたいなのが書いてるってことですかね。
内容はもうガイドですね。
そうですね。
だから写真も楽しめるガイドみたいな感じになってます。
でも駅着いたらそこからどうやって行けばいいんだみたいなこととか、
うんうん、
本数が一日何本あるかとか。
あ、なるほど。ガイド、本当にガイドなんですね。
ガイドですね。そ
う
そ
う
そ
う、改札無人ですと、ほぼ無人っていうね。
やっぱり無人。
やっぱり無人っていう感じなんですけどね。
はい、なるほど。すいません、腰折りましたが。
う
ん、
これ企画出したのが、はい、もう入社して、うん、結構もう本当に最初の方、
あ、もう完全にバイトの時ですね。
そうですね、バイトもう本当最初の頃、
もうバイトデビューぐらいバイト3日目
出して本当に最初受かったっていうか、はい、企画通った最初の頃の企画なんですけど、でたまたまネットで、うん、ハテナブックマークに このサイトがリニューアル、もともとはもっと前からあったサイトなんですけど、
うん、
リニューアルかなんかしたタイミングでちょっと上がってきてて、
うん、
それをたまたまお昼休みにご飯食べながら見てたら、
お、
面白そうじゃんと思って、
あへえ、
でそこの管理人の人に連絡して、はい、ちょっと本にしたいんですけどということで、うんうんうん、で会いに行って、
うん、
でまあ全然会社には話してなかったので、うんうん、こういう感じでちょっと企画出そうと思ってますっていうことで、
うんうんうん、
まあ向こうの人もじゃあちょっとやってみたいですってことになって、うん、で企画出したらまあ通ったんですよ。でそっから1年半ぐらいかかったのかな。
だから
入社した4月5月ぐらいに出して、
うん、
出たのがその次の年の夏の終わりぐらいだったんで。
そんなかかった理由ってですか。言うとこれ素材はあるわけですよね。
いや素材も全部はなくて。
そうなんですか。あ素材ってこの今写真のことなんですか。
あ写真、はいはい、そうですね、うん、まあ、あるのももちろん使ってはいるんですけど、うん、なんか本人が昔撮った写真とかってやっぱレベルが上がってきてるからちょっと納得できないとか、
撮り直したいということで、
あと天気が曇りの時ってやっぱあんまり綺麗じゃないから、
うんうんうん、
そこは撮り直したいとか、あとまあ桜が綺麗な駅だったら
4
月に撮らないといけないとか、
うんうんうん、あったあった、どれだっけな、何駅だっけな、
っていう結構まあそういう季節に左右されるところが、
これでしょう。
あそれですそれです。
何駅、根府川駅ですね
とか
神奈川県小田原市、
まあ、他にもあるんですけど、
うん、
とかがあって、これはちょっと1年かけて全部の季節で順を追って取り直してから作ろうということになって、でまあその著者の方村松さんっていうんですけど、
はい、
この方も会社員で普通に働いてる方なので、うんうんうん、土日の休みとかを利用して
取りに行くと、
取りに行ってるんですよ、
はい、
でその人は、はい、プロのカメラマンとかではなく、
ではないです、中学生ぐらいかな、中学生の頃から趣味で撮ってる。
まあ会社員言うて。
え？
だから
中学生会社員って逆にすごい。そっちで本書ける。
そうそうそう。
はあ。
もうずっと趣味で撮ってきた方なんで、
はいはい、
もう本にするとか考えずにただひたすら撮ってサイトに上げてたっていう方で。
あるんやな。
中学生からだと何年やられてたんですか。
十何年かって言ってましたね。十数年。
そうですよね。14歳からちょっとしても10年で24だもんね。すごいな。2005年に、
ね、
海の見える駅を巡り始めたって書いてますね。
13年か。あれ？
今2018年だから13年間ですね今。
じゃあそこのその、ガイドの内容自体はその、著者の方が実際降りて、うん、まあ、その風景を楽しむな内容を書いてる
って。そうですね。
うん、
それをそのインタビューしながらとかってことですか。
いや、もう全部著者の方が文章も書いてますね。
なるほど。ここに関しては望月さんはその企画を作って通してっていうところが一番メインで関わったところ
ってことですか。あとまあこれで一番大変だったのが、
うん、
これいろんな鉄道会社が出てくるんですよ、 JR 以外にも、
うん、
しかも四国とか九州とかちっちゃい私鉄とかが結構走ってて、
うん、
そこ全部に許可取らないといけないから、
うん、
それが一番大変でした
ね。そうですね。
ひたすら電話して
そういうね、あの意外と編集の仕事って地味なんですよ、
はいはいはい、
これと雑誌っぽい作り全部そうですよね、確認作業でほぼ。
そうなんです、
ね、電話番号は載っけてないけど、もし載ってたらそれも全部確認とかありますよね、
う
ん、
そうですね、
住所とかも、まあ、これ市で終わってるけど、
はい
はい、何番地とかまで帰ったら全部それ合ってんのかっていう、
はい、
確認になるからもう死ぬよこういうタイプの方はいやすごいよくて、ちなみに僕は全部多分全部見たと思うんですけど、
はい、
阿波駅が一番行きたいなと思いましたね。
それはどういう理由なんですか。
やっぱりこのね、まあ、写真なんですけど、
うん、
あの出てすぐほんまに海感がすごいと、こう海のこのなんか南国っぽいね、
はいはいはい、
生えてる植物とかがすごい僕好きで、なんかこういうもすぐ海じゃん本当に見たい。なんか近いですよね海と。
阿波駅
これね、高知県、
あ、うん、はいはいはい、
うん、JR 讃岐線って言うんですか。うん、これなんかね写真惹かれましたね。もうこの写真もすごくいいって、もう全然伝わらへん写
真、ね、この写真もう言われてもやな
って、眼下に浜しか見えないんですよ。よくないですか。ちょっとほらとこの土佐白浜駅とちょっと違うでしょ。
確かにフェンスとかもないです
よね。そうそうそう、何にもないの本当に。
うーん、ああなるほど、確かにそうですね、うん、
すぐ走ったら飛び込めるわけですよ
降りて、
うん、大概フェンスはあるんですよ、
ね、あなんかあ確かに確かに、うん、 そこの駅だけはじゃあそういうあのダイブの仕方ができるんですね。
うんのかなと思って、まあ、だからやっぱダイブしたいかなってあと有名なやっぱ鎌倉高校前ですね。これあのスラムダンクのオープニングに出てくる、
ね、あそうなんや、
うん、あのこういうなんていうんですか踏切がある、はい、と思うんですけど、これやっぱうち僕近所なんで家
ああですよね、
うんまあ、そこまで近所でもないもん、ね、30分で行けるんで意外と、ね、駅に行ってないんですよまだ通っただけで、うんうん、降りてないんでまだ降りてない。
えちなみにこの大きさなんか先ほど西田さんがおっしゃってましたけど、うんはいはい、なんかちょっと売りにくいサイズっておっしゃってましたけど、うん、なんかそこは意図とかあるんですか。
いや、むしろ西浦さんと考えが多分逆だと思うんですけど、うん、うちはそもそもあんまり仕掛け販売とかできないので、うんうんうん、もう逆を行こう逆を行こうみたいな、だから本当にうちも初版3000部とか2500部とかなんで、うん、まずはそれを売り切れるとこを確実にニッチな層を狙おうっていう感じで、だからこれも下手にその大衆系狙うんじゃなくてクオリティの高いものを作って本当に好きな人が2500人3000人買ってくれたらいいなっていうとこを目指して作ったものなので、
なるほど。
だから本棚に置いてる時にベストのサイズってことですよね。
そうですね。
これ以上でかくなると確かに本棚に入れる時にも入れられる場所がない気がするんですよ、はい、
本棚を想像する。
なるほど。自宅の本棚を考えてて、僕は本屋さんの棚を考えてるんですよ。はいはいはいはい、そこは全く違うところ で、
ね、
だから僕の企画はラジオ社に通らないと思うんですよ
何これでかすぎんだけど、
そうそうそう何万ぶりてんのかなみたいな最低でも5万来てんすけどみたいな話になっちゃうんだけど、だからちょっとね憧れがある。
僕なるほど、うん、ちょっと違うベクトルというかこだわりが、
そうそうそうそう、
なんか
正直どっちが好きって言われたらやっぱりね好きだったりしますよ。海の見える駅のこの本の作り方とか、うんうん、憧れに近いものがで、ちょっとね二つ目、二つ目でいいんだよな、うん、日曜ポルノ作家のすすめですね、
はい、
これ若槻光先生で、はい、これはすごいですよ。現役の、まあ、いわゆる
エロ作家さんですか、
エロ小説、
うん、
ポルノ小説を書かれている、はいはい、先生に
お願いしたと。
そう、実際にこうどうやって、うんうん、ポルノ小説を書いていけばいいのか教えてもらってる。
すごく生意気なことを言わせていただきますと、うん、よろしいですか、はい、一つだけ、はいはい、今思ったんで言うんですけど、はい、ポルノ小説はてめえで考えててめえで書けよってなりそうな気がするんですけど
、はい、ああこんなん読まないで、
そうそうそうそう、なんかプロトタイプじゃなくて、まあ、そういうなんか作り方、うん、作り方の本ですかこれは。
これは、うん、むしろポルノ小説っていうのがすごいビジネスの方に近くて、小説書くんだったら最初から純文学とかエンタメとか書くより、うん、ポルノ小説をまず書いた方が賞、うん、に受かるハードルも低いし、はい、お金稼げるハードルも低いっていうのを提案してる本なんですけど、
作家入門として
そうですね、
ポルノ選びましょうや
っていう、
そうなん
です
ね。
でしかも書いてみたら意外と楽しいですよっていうところから、
はいはいはい、食っていける作家になりたかったらポルノからやれみたいな。
そうです、
なんちゃけなんか300とか600応募がある新人賞で、実際ポルノ小説の定義を成してるのって30しかない。
さあ書いてます
ね。
えどういうことですか。
要はそのポルノ小説として成立してないみたいな、お世話になかんポイントを、
あ
から実際は30分の1で勝負できるよっていう、
マジっすか、
こと
を書いてる本っすか。
そうそうそう、
めっちゃいいじゃないですかその人なるほどね。
読んでますから僕、おーっと思って、
過去を思って
さすがにちょっと思ってはいないんですけど、だからすごい。ちなみにこの方ね、僕ら あの共通の出身地の奈良県在住の方です。在住です。
いや今も住んでる、
今住んでらっしゃるらしいですよ。
素晴らしい方ですね。
いや素晴らしい、やっぱ奈良には才能が
濃厚な才能が、
濃厚な才能が、
はい、それはその、ポルノ小説界のもう巨匠という感じの方なんですか、うん、この方は。
もう巨匠って言っていいと思います。著書が130冊ぐらい回って、デビューから 20年ぐらいかな、20年21年ぐらい、
20年
ぐら
い、ね、15年前か、うんうん、ああそうか。そう、応募の9割はポルノ小説ではなく実質30しか応募数がないと同じだって書いてある。でね、やっぱりその基本的に書いてあること自体は、
はいはい、
あのそうそうそうそうと分かる分かるって感じの、うん、あの僕も出版の業界の仕事長いんで、
うんうん、
あの13年ぐらいかなやってるので、うん、まあまあ分かる分かるってこと書いてあるんですけど、
うんうん、
だからどういうやり取りを編集者としてるかも全部想像つくんですが、
はいはい、
やっぱり面白かったのがね、具体例が全然違うわけですよ。
ああその
うん、あの編集者からのアドバイスが、挿入から射精までが短すぎるわみたいなグラフでやろうしてたからって、挿入すぎるからもっと我慢させろ もうちょっと15分15行ぐらい主人公の興奮してる様子を書いてくださいとか、うん、もうよくあの矛盾してる、例えばその〇〇をうまくさせるためには3つの方法があってって書いてあるのに、うん、数えたら4つあったりするわけでしょ、例えば普通の本って4つもありますよみたいな話があったりするのを、これはベッドに乗る前に服脱いだのに今ワンピースのスカートめくってますよみたいなみたいなのが書いてあって、これはなかなか僕の仕事ではないなと思ってちょっとね面白かったんですけど、これなんでポルノ小説に話聞いたろうと思ったんですか。ジャンルとして
これは企画の持ち込みが最初に去年あって、
大勝先生から、
そうですね、
すごい本当に営業してる人なんですね、この人。
そうなんですよ。
全然しかもポルノ小説関係ないジャンルじゃないですか。
いやでもうちの会社がもともと昔はその小説の書き方の本とかが結構ロングセラーで出してるところなので、まあそこつながりだと思うんですけど、
でもだってこの方は小説の書き、あでもそうか、あの小説教室やってるんですもんね。
あまあそうですね。
ね、へー、あでそれを受けて面白そうだなと思った。
そうですね。で私が中学生の頃に初めて買った観音小説が若月さんだったんですよ、うんうん、たまたま。
っていうか中学校で観音小説買ってる、俺らエロ本頑張って集めてた時代に観音小説渋すぎないですか。
クリエイティブさ、
クリエイティブですね。
なんかが突き抜けてますね。
エロスクリエイティブですね。中学生で観音小説買う。
買えません。
買ったことないよね。
まあそうですね、うん、大体あんまり観音小説、すみません、僕はこう言いながらも読んだことはしっかり読んだことないので、うんうん、あるなぐらいしか思ってなかったんで、うん、
普通ないよ。
いやでもあの学校が漫画持ち込み禁止 で、うん、でどうしても学校で読みたかったんで、
うん、漫画じゃないですか。
これ漫画じゃないぞ、
これ本なん
です。絶対漫画よりあかんわ。すごいな。でもそういうじゃご縁があったんですね。
だからなんかそこで運命をちょっと感じたというか、うん、
あお世話になった先生だ。
そうですね。
そうか、でもやっぱりねこれもすごいなと思うのがね、あのおしゃれなんですよね、望月さんが作ると。日曜ポルノ作家の娘、ね、このさ書体もかっこいいしさ、イラストの雰囲気もさいいしさ、中のさ、
あ確かにそのなんか
色使い的なところとかね、目次一つ取ってもさ、はいはいはい、かっこいいんすよね。あと扉っぽいのこれ、小扉どこ行った、あれほら
ほんまや、へえ、確かになんか読みやすそうな仕上がりにはなってますよね。
読みやすくて、ノウハウ本って読みやすくするデザインのルールはあるから、
ああそうなんですか、
うん、それはできたりするんですけど、うんうん、かつおしゃれってちょっとなくて、
うーん、でも確かにそのポルノ小説だったらおしゃれにしとかんとってとこありますもんね、
う
ん、なんか
丸出しの、ね、小説にした
の
ね、
うん、のなんかやっぱりそんな感じみたいなの
でなんか堂々と読んでほしいなと思って、
そうですよね、
こういう感じにしたんですけど、
なんか望月さんこのノウハウでなんかミリオンとか狙う本作ってもいい気はちょっとしましたね。
あそうですか、
うん、作りとしてできないわけじゃないと思ったから、うん、まあもちろん会社の方針としてね、
はい、
あの確実に2000人に売っていこうっていうのがあるから難しいんですけど、うん、というわけで20分23分喋ってるんでね、もうね、
そうです、
ちょっとさすがに
ちょっと、はい、
一回切った方がいいということで、はい、アルラさんがもう今あのヘッドを置いたんだ。すごいね、なんか刀置いたみたいな感じになってますね。
終了だよって、
うん、もうすぐ分かりました、すいませんでした。じゃああのちょっと来週もう一回ちょっとじゃあ3冊目話伺ってから、はい、もう一個ちょっとやりたいですね。はい、というわけで、今日もありがとうございました。当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントをお寄せください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。